はじめましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアム&ギャラリーレビュー、ご案内は東京都内を拠点に日本美術を中心とした文化芸術やデザイン、工芸、ファッションなどの領域を得意としますフリーランスのライター編集者のナオミです。今回はアートライターの近況ということで、4月に携わらせていただいたお仕事のご紹介と、どこへ何を見に行ってきたのか、何をしていったのかといった近況をご紹介します。まあ、先月も長々と50分も喋っていたんですが、今回ちょっと短くしたいなと思ってはおりますが、そんな雑談の回にお付き合いいただけたら嬉しいです。あと大型連休も終わりまして、世の中ちょっともう春というか夏の天気ですね。東京はもう本当にそんな日々が続いております。なんか5月中旬下旬にかけてすごく暑くなるという天気予報を見てもう戦々恐々としておりますが、やっとなんとなく鼻声だったあの京都グラフィーのポッドキャストは非常にお聞き苦しかったと思うんですが、そこから比べるとだいぶあの鼻声も改善されまして元気に過ごしております。大型連休、皆様ね、今回は飛び石みたいになっちゃいましたけども、いかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、4月の末まで本当にありがたいことにお仕事がものすごい詰まっておりまして、いつからこんなに繁忙期だったんだろう、多分去年の夏前ぐらいですか8月とか9月ぐらいからもうなんかずっと全力疾走みたいな感じでわたわた、なんだか知らないんですけど、ありがたいんですけど、わたわたしていまして、そうですね、年末年始もキリキリしながら、大晦日も多分元旦もお仕事してた気がします。原稿の締め切りが年明けすぐに2本あって、ちまちまやっていったりとかっていう感じで、気がつけば世の中は春になっており、で大型連休前までに原稿を収めてほしいっていうものをお送りし、まあ連休の前半26日の土曜日、27日日曜日あたりも展覧会の取材に伺ったりもしていて、4月末ぐらいまで締め切りに間に合うようにというふうに原稿を書いてもいましたが、5月に入ってからの何日かはずっとやりたかったお部屋の大掃除をすることができました。もう今の自分には必要ないかな、役目が終わったなと思った古い本だったり、お洋服もそうですね、お洋服は割とこう判断がしやすいんですけども、ボロボロだなとか、白いお洋服の襟元もどうにも綺麗にならないわとか、そういうこう着倒してしまったものだったり、もう気分じゃないなと思うものはブランド古着の買取に出したりとか、そういう細々した、手をつけたいなと思ってたんですけど、ずっと年末年始も含めてできてなかったことをバババッと家族と一緒に片付けました。あとはお部屋の掃除ですね、窓拭いたりとかいろいろしたりして、ちょっと気分とてもすっきりしました。そんな感じでちょっとやっと休息を取りながら5月が始まっております。そんな感じだったので、4月は本当にたくさんのお仕事に関わることができてありがたかったです。まずインタビューのお仕事で申し上げますと、東京の日本橋と京橋のエリアを中心に4月の24日木曜日、25日金曜日、26日土曜日の3日間にかけて開催された東京アートアンティークという 古美術、骨董と、まあ、現代美術も含めた様々なアートのお店、骨董屋さん、古美術屋さんなど、アートギャラリーなどが参加する地域のお祭り的なアートイベント、まあ、街歩きを楽しみながら、画廊やアートギャラリー、骨董古美術のお店を巡ろうという街全体を盛り上げるようなイベントに際して、そこに今年から関わることになったお店のオーナーの方、ギャラリストの方のインタビューの記事を担当させていただきました。加えてその会期中に、例えばお店の中でテーブルコーディネートをお見せしたり、販売している古い土器だったり、カゴだったり、古美術の器などを使って投げ入れというお花の、展示をなさっていたお花歌人の方のインタビューもさせていただいて、全部で10記事公開になりました。これ別のポッドキャストでもご紹介していたので、お聞きくださった方もいらっしゃったと思います。詳しい話はそのポッドキャストで改めて聞いていただけたらすごく嬉しいです。本当にこの機会ありがたかったですね。イベントの会期中も結局多分3日間、なんだかんだでその京橋、日本橋、私家からも割と近いので足を運んでいろんなお店立ち寄ったり、お世話になった方にお目にかかったりしてきました。楽しかったですね。お声掛けいただけて本当にありがたかったです。で、そうそう、このポッドキャストでも申し上げたかもしれないんですが、京都の瑠璃光院さんでその投げ入れのお花なさった横山先生が、個展をなさったので、それも4月の12日の土曜日に日帰りで見てまいりました。もう青もみじが本当に綺麗で、日帰りで京都は初めてかな、すごい行ってよかったです。結構丸一日充実、まあみじみじに予定は組んで出かけたっていうのもありますが、午前中は急遽予定変更して二条城のアンゼルム・キーファーさんの個展ソラリスを見てきまして、でルリコインさんへ移動して、で京都グラフィー、京都国際写真祭もちょっとだけ見てっていう、あとはボーっていうギャラリー、アートスペースの中で開催されていた大原大二郎さんの個展見てきたりとか、大原さんは去年かな、銀座グラフィックギャラリーでもご自身大規模な個展なさってましたけど、それもまあ続きのような感じだけど、まあ新しい作品もあってっていう、見られて本当に良かったですね。大二郎さんすごいクリエーション好きで、イベントでデザインっていうか自分の名前でアートワークを書いていただいたこともあるぐらい、あれもう何年前ですかね、10年以上前かな、ほぼ日のイベントでそうやっていただいたことがありましたね。とかすぐこう話が脱線するんですけど、そう、そんなことも見てきたりしました。でインタビューで申し上げると、もう一つ野村工芸社という空間づくりの多分日本最大手の会社さんですよね。今大阪の関西万博でもいくつものパビリオンを、施工だったり設計だったり支えていらっしゃる、70年の大阪万博の時にもすごくたくさんお仕事なさっていた超大手企業様でいらっしゃいますが、野村さんとはそのオウノメディアでノムログというメディア、ウェブメディアがありまして、もうコロナになる前からですね、たまたまご縁が本当にたまたまあって、そこから定期的に記事をインタビューファシリテーションみたいな感じで対談する場を取材して、それを記事にするっていうお仕事をもう4年5年ぐらいやらせていただいていて、で今回は 浜松にあります、静岡県の浜松ですね、浜松科学館という施設の方々にインタビューをして、それを6000字、7000字ぐらいかなの記事に、編集執筆するというお仕事を担当しました。私自身、静岡県の出身なので、元々はもちろん知っていたんですが、であと詳しい話だったり、ちょっと取材のこぼれ話的なものはまた別のノートの記事でご紹介させてほしいなと思うんですが、意外とその日本を代表するような世界的企業が実は浜松にはたくさんあって、分かりやすいのはその車のスズキだったり、楽器のヤマハだったり、カワイだったり、あとはバイクとかのホンダさんもそうですね、ヤマハさんもね、発動機がありますけども、あとは本当にたくさん実はあって、その多くが B2B だったりするので、意外と県民とか市民もそんなにすごい会社だったっけみたいに思ったりもするんですけど、なんか実はすごい会社が、大人になってみて静岡県ってすごいいいとこいっぱいあったんだなっていうのを気づくんですがね、そういうこともあって、で浜松科学館さんはその協力展示という風な形で、そういった今申し上げた本田さん、ヤマハさん、いろんな会社さんの、製品を使って実際に展示を作っていたりとか、一緒にイベントをやったりとか、展示の期間限定の展示をやったりとか、そういう本当に地域のさまざまな企業だったり、ものづくりをしている方、職人の方、技術者の方と一緒に、そういったものを通して科学の面白さを伝えるような、本当にユニークな取り組みをしている施設なんですね。でそこの、館長の方、サイエンスコミュニケーターっていう、美術館でいうとこの学芸員に近いんですけど、もう少しこうパフォーマンスじゃないですが、サイエンスショーと呼ばれるようなちょっとエンタメ的な見せ方で、科学の現象だったり物理的なものの現象を、紹介するようなショーアップされた舞台で、パフォーマンスもしつつ展示のことも企画しつつみたいなことをなさっているすごい方がいらっしゃるんですけど、そのサイエンスコミュニケーションの方だったり、広報とかグラフィックデザイン手掛けてる方とか、副館長の方とか、あと D&I と呼ばれるようなそのインクルーシブな展示の見せ方だったり、施設の運営だったり、館内の設備のことだったりっていうような視点も含めて、取り組まれてる方っていう感じで、1,2,3,4,5名の方にお話を伺って、それを一つの記事にまとめるっていうお仕事を担当させていただきました。浜松へ日帰りでお邪魔して取材をして、多分すごく伺ったの、実は結構お正月2月の前かな、そうですね、ちょっとまだ寒い季節だったんですが、先方がすごく原稿の調整を細やかにしてくださって、4月に公開となりました。こちらもそう、別のノムログの記事も含めてノートでご紹介したいなと思いますので、また読んでいただけたら嬉しいです。で、企業様とのお仕事でいうと、もう一つ、東京建物さんという、マンションだったりビルだったり街づくりなどをなさっている会社さんのオウンドメディアで、ブリリアアートというウェブメディアサイトがあります。東京建物さんって、そのブリリアっていう、マンションブランドですけど、そのマンションの内装だったり、共用部にアートを展示したりとか、京橋に実はブリリアのアートスペースがあったりとか、ギャラリーですね、ギャラリーがあったり、あとはブリリアートアワードっていうアワード公募展をやっていたりとかっていう風に、割とその現代アートとか建築とかも、広い意味でアートへの取り組みをとても積極的に行っていらっしゃいます。 で、そのブレリアのマンションブランドの一つでアートワーク担当なさった美術作家の方と建築家の方と、マンションのご担当の方との定談3人でお話しなさってるところのインタビューファシリテーションですね。その場の、お話を回したりとか、あとは、原稿の執筆編集というのを担当させていただきました。これも4月に公開になりました。やっぱりこういう建物とか、そのマンションのような暮らしている場に身近にアートがあるってすごい大事だなと思いますし、多分マンションのデベロッパーの皆さんもそういうことでこう差別化をして、ブランディングじゃないですけども優位性を高めるっていう意味ですごく大事なんだろうなと思いまして、携わらせていただけてよかったなというお仕事でした。ここまでがまあインタビューのお仕事ですね。で、公開になったものっていう感じで、で、取材も、まあ、インタビューも取材ですが、美術展の取材、美術館の取材も4月に行ってきたものがあります。瑠璃公園に日帰りしたタイミングと、その翌週、まあ10日も経たないうちにもう一度実は京都と関西にお邪魔するっていう予定が実はあって、で、そのタイミングでいろいろ展示だったりミュージアムなどを巡っていきました。で、東京アートビートさんでは、その京都の獅子ヶ谷という東山のエリアですね、千億博物館という、住友系の施設、私立のミュージアムがリニューアルオープンしましたので、その取材の記事を、撮影も含めて書かせていただきました。そして、京都グラフィーを見て、で、あと京セラ美術館で11日の日曜日まで開催されているパッドイン京都、京都版画トリエンナーレ2025という版画の、現代作家の方を中心とした版画のジャンルの公募展を見てきました。これが私、まあ版画がすごい好きなんですよね。版画というものが、その絵画も見るんですが、何なんですかね、なんかすごく好きで、質感というか、その表現の多様性というか、で、このパッドイン京都っていうのがあるっていうのは、今回その京都へ行くタイミングでなんか面白そうな展示どっかでやってるかなってリサーチしてた中で気づいて、あ、絶対面白そうと思って寄ったんですね。で、これがやっぱりすごい良くて、そう、今回で第4回なんですが、1回目からの図録がミュージアムショップで販売されてたので、あのカバンが確実に重たくなるっていうのを分かっていながら4冊まとめて買って帰ってきました。この第4回で大賞を受賞なさっていた方も含めてとても良かったです。割と有名なんだと思うんですが、どうなんだろう。今回大賞を受賞なさったのが上田かなさんという方で、版画の中でも、まあ、シルクスクリーンとか UV プリントと呼ばれるような、そのいわゆる紙に版画っていうものじゃない、アクリルパネルとかにインクでプリントされたもので表現した作品があったんですが、いわゆる印刷と同じ仕組みですね。ドットの集積で、写真のような表現をすることに近い感じなのかな。で、あの鏡を支持体にしてアクリルパネルとかもあるんですけど、鏡にそのプリントしている様子の作品がすごい良くて、私多分上野さんのスペースだけでもかなりうろうろたくさん見てしまいました。すごく良かったです。これからも 追いかけたいなってすごく思っています。あとは今図録をペラペラめくっています。遠藤美香さんとか東京の展示でも作品拝見したことあるなっていう方もたくさんいらっしゃって、甲島雄介さんもそうですね。私本読んだな。建築家の方なんですけど、文筆もされながらアートカストダーもされているというとてもユニークな方ですよね。小島さんのご本もすごいいいのでおすすめします。あとすごい私好きだなと思ったのが、あ、三宅沙織さんもそうですね。あのサイヤノープリントという真っ青なあの太陽光を活用して印刷する技術、写真の、技術があるんですが、それを今回は映像にも生かしたものが、展示されていました。そうそうそう、若木くるみさんという作家の方、この北海道のご出身の方で、京都の市立芸術大学の版画専攻を卒業なさっています。まあ、京都が拠点なのかなと思いますが、もうあの本当に版画の表現の特性を生かした作品の展開、その作品そのものも描写されているものがすごくユニークでしたし、その版画を使って、くるみさんは木版が中心なんですけど、で、あの紙和紙にするものが中心なんですが、そういったこういわゆる伝統的な素材、日本の、まあ、浮世絵を連想するような素材ですが、そこからまあつながるような感じで、例えば奈良のこう仏像、仏師、仏像をこう修復しているような人々の様子だったり、なちょっとこうとてもユーモアがありながらも思わず見入ってしまうような表現がすごくユニークで素敵だなと思いました。で、空間、展示空間も素晴らしくて、作り方がすごく凝っていて、あ、この人本当すごいなって圧倒されました、展示スペースを見て。で、これまでのバイオグラフィー見ると、まあ東京での展示はあんまりなくて、熊本、富山、あとは京都がやっぱり多いでしょうか。2025年ですとバルセロナとタラゴナ、どちらもスペインなんですが、そちらでも展示が行われてますね。多分これはグループ展なのかなと思うんですが、で、くるみさんは、東京都美術館でのグループ展にお出になるのが、あのフライヤーが置かれていました。あの7月24日から東京都美術館で開催される作る喜び生きるための DIY という企画展にご参加なさるそうです。すごいこれ面白そうだなと思っていて、絶対に見に行こうと思っています。オープニングのタイミングでちょっと伺えたらいいなと思っています。くるみさんの他に瀬尾夏美さん、野口健吾さん、ダンヒル&オブライエンさん、あ、久村拓さんも出ますね。あ、スタジオメガネ建築設計事務所さん、伊藤さとし、ん？伊藤、あ、お名前が読めない、設計工作所さんなど、本当に幅広い作り手の方がご参加なさるそうです。東京都美術館のこの企画展面白いので本当おすすめします。今回も絶対面白いなと思って楽しみにしています。で、京都に行った流れから大阪にも行ってきまして、大阪行くと必ず寄るのが、まあ、国立国際美術館のコレクション展なんですが、今回は、一緒にノーバウンダリーズという企画展も見てきました。こちらもすごくおすすめです。本当に良かったですね。混んでて、あの外国人観光客の方で、実は結構伺った日は平日だったんですが、にぎわっていて、 あ、なんか意外に知られてるんだな、なのか、失礼ですけど、なんか似合ってんなと思って、ちょっとだけ驚きました。大阪国際、国立国際美術館のコレクション2、アンドゥ・リドゥ、私は解くやり直すというタイトルも素敵ですけど、こちらと特別展のノーバウンダリーズは、どちらも6月1日の日曜日までの開催なので、ぜひお立ち寄りください。私絶対まあ国立国際中之島はセットで見に行くんですけど、中之島美術館は上村松園さんの生誕150年記念というのを企画展が、巡回せずにこちらだけで開催されていたので、ちょっと寄ってみましたら、その日がなんと上村松園さんの150回目のお誕生日の当日だったんですよ。で、行った日にちょうどスペシャルバースデートークっていう20分ぐらいですけど、この企画展ご担当なさった小川さんという学芸員の方がロビーでお話ししてくださるイベントがありまして、そこへちょうどよく参加できて、それも含めてすごくいい思い出といいますか、記憶に残る展示鑑賞になりました。上村松園さんはやっぱり女性の日本画家としてのやっぱパイオニアであり、ものすごくこうストイックにひたすらに美人画を描き続けた女性であり、この時代にその作家業を貫き通した、そしてまあ子育てもまあ割と大半をお母様に委ねて、で自分は創作活動に邁進なさったっていう、その姿も含めて今改めてその今あの女性の美術家の再評価っていうのが、まあ、世界的にも進んでますけども、そういう動向を抜きにしてもやっぱりすごいかっこいいし、ちょっとや外の覚悟ではこんなこと一生できないだろうなっていうのは、作品を見れば見るほど年々そういうふうに思うんですが、今回もその150年記念展を拝見してきて、もうとてつもない人だったなと思うし、まあ、それをできるだけの画力だったり、まあ、もちろんそれもあったんですけど、その貫いた精神とかいろんなことを考えた展覧会でした。見に行けて本当に良かったです。で、上村松園さんの展覧会はいつまでかというと、これも6月1日までです。なのでぜひお運びください。で、見られてよかったといえば、展覧会もう一つ、これは東京の展覧会なんですが、写真展で山田光輝さんという写真家の方が8年かけて、インドの国立公園の中に生息する野生の虎の姿を追いかけ続けてきたナハールランタンボールという写真展、今5月11日まで代官山のヒルサイドフォーラムというスペースで展覧会が行われているんですが、こちらもあの東京アートビートさんの取材でお声掛けいただいたんですけど、見に行けて本当に良かったですね。あの展示されている作品の数も膨大ですが、もう一枚一枚がやっぱりものすごくパワーがこもっていて、それはまあ野生の生き物、まあ、虎を含めた様々な生き物の写真が出ていますが、その姿がやっぱりまあ私動物好きっていうのも大きいですけど、もうその発せられるパワーがものすごくて、見に伺えてとっても良かったですね。で、取材だったのでそのお時間合わせて光輝さんにいろいろ展示を1時間ぐらいご案内いただきながら、その撮影した様子などもお話を聞きながらあの拝見して、でもう一周自分でじっくり見てっていう鑑賞をしてきました。で、結局私あのオリジナルプリントのその展示された大きいサイズじゃないんですけども、何点かがフォトフレーム、オリジナルの布張りのフォトフレームに入れられた状態で販売されていて、思わず買ってきてしまいました。でも今デスクの横に飾ってますが、めちゃくちゃ素敵なので買ってよかったなと思っていますし、 取材でお話しこうきさんから伺ったその時間とか体験も含めて、こういうふうに作品を買うと本当に作品が何倍にもこう思い出深いものになるので、よく本とかもそうですけど、そんな風に買うんですけど、その時も伺えて買えて、そしてお目にかかれて本当に良かったなと思いました。これももう終わっちゃうんですけど、11日じゃないよ、17日か、そうですね、そう、5月17日の土曜日までの会期で開催されてるので、あと1週間ありますね。ぜひ、お休みなしで夜8時まで入れます。レポートのリンクポッドキャストに貼らせていただけますので、ぜひぜひ見に行っていただけたらなと思いますし、無料で見られるんですよ。これびっくりするような内容になっているので、朝10時から夜20時まで、17日の土曜日は夜8、夕方5時までなんですけど、割と会場にこうきさんのご本人もいらっしゃるそうなので、ぜひお運びください。めちゃくちゃかっこいいし、神々しいし、私なんか知らないんですけど、虎好きなんですよね。ライオンもかっこいいなと思うんですけど、虎だな、なんですかね、日本画を見たりしてるからなのかわからないですけど、虎好きで、本当に美しい写真の数々が見られますので、ぜひお運びください。そして最後にご紹介するのが、これいつから見てたんだ、2月からかな、伊丹十三さんの監督なさった映画作品が10本、4K になって映画館で再上映、1本1週間ずつされるというイベントがありまして、東京日比谷と大阪の梅田の2つ の美術館じゃない、映画館でしか見られなかったので、本当に限られた人しか見られなかった機会ではあったんですが、そうですね、2月下旬から10本映画館に通い、すべて見てきました。私、伊丹さんがその作品を映画館で上映していた時代は多分10代ぐらい、全然見られてなかったので、でその後も見ようと思えば見る機会は多分あったんですけど、テレビでやった頃とかはあったんですが、見事にスルーしてきてしまって、今回のこの取り組み、映画祭、伊丹十三映画祭の機会に、今ならまあ分かることがたくさんあるんじゃないかと思って全部見ようと思って通い続けました。で、10本全部見てきました。4月だと、マルタイの女が最後ですね。で、スーパーの女、静かな生活、大病人とですね、10本そのお葬式から見てきて面白かったなって本当に思いますし、やっぱお葬式かな、お葬式とマルサの女の一作目と、マルタイの女も結構面白かったですかね。マルタイの女は制作協力みたいな感じで、三谷幸喜さんがスタッフに名前クレジットされてるんですね。で、もう西村雅彦さんがお出になってるんですけど、完全に今泉くんでここから今泉くんだったり古畑さんのアイデアが生まれてたのかななんて思わず思ってしまったぐらい、ちょっとこの辺調べようと思ってそのままになってますけど、ですかね。で、4月だと、そうだ、大病人を見に行った日は VFX の白組を率いて、アカデミー賞も受賞なさった監督山崎隆さんが、記念イベントに登壇されてお話を聞くこともできました。それも結構いい思い出ですね。その 本当に入社されて数年ぐらいのタイミングからこの伊丹作品に白組は関わっていらして、その中でもスタッフとして山崎さんは関わっていたということも、映画見ててクレジットに白組ってあって、あれ白組って山崎さんの白組と思ってたら、その関わってたということに結構驚いたんですけど、そういった意味でそのなかなか他では聞けないお話、山崎さんもこのエピソードを伊丹さんとの話話すの本当に話したかったけど機会がなくてってお話なさっていたので、直にイベントで聞けて本当に思い出深い経験といいますか体験になりました。ということで駆け足でしたが、4月も盛りだくさんで仕事がとか言いながら結構いろんなことを見たり聞いたり出かけたりしてたんだなと我ながら思いましたね。そして5月もありがたいことにポコポコとお仕事が続いておりますが、ちょっとアートライターの1年の仕事のこう増減から考えると5月6月一旦落ち着いて7月からまた繁忙期だなって思ってるんですけど、7月ぐらいからもうまた秋そして年末と繁忙期になるのかな。ちょっと体調も整えつつ部屋も情報も整えつつ5月6月と見たい展示などを巡ったりして過ごしたいなと思っております。ということで、最後に申し上げます。私個人のウェブサイト、まあもちろんノートがそのメインに当たるんですが、リットリンクというリンクをこういくつも、まとめられるような1ページ制作できるサービスを長らく使っていて、そのリットリンクのページもちょっと整えました。ここで申し上げる話じゃないんですけど、ちょっと素敵な感じにカスタムできたのでリンクも貼らせてください。ここからいろんな今ご紹介したお仕事含めて、ポートフォリオだったりノートだったり SNS の閲覧ができるようなページに遷移できるようにしてありますので、見ていただけたら嬉しいです。ということで、この音声配信聞くミュージアム&ギャラリーレビューは、東京を拠点に関西だったり関東だったりいろいろなところへ、展覧会を見に行ったりお話を聞きに取材に伺ったりというような、活動をしております。フリーランスのライター編集者の私直美が、編集なしの取手出しでお届けしているポッドキャスト音声配信です。気軽に聞き流してといただい言いながらもう40分ぐらい喋ってるんですけど、こういったこの近況の雑談の話からお仕事の話からいろいろ聞いてくださるあなたに向けてご紹介できればと思っていまして、気軽に聞き流していただいて日常的にアートを楽しむきっかけになったらとても嬉しいなと思って続けております。ではまたお耳にかかれるのを楽しみにしています。聞いていただきありがとうございました。